Good morning.
おはようございます。
And welcome back, Naoto.
ようこそ、Naoto くん。
Yesterday, I had to go to Osaka to get some software.
の大阪に行かなくちゃいけなかったんです。ソフトウェア買いに。
And at first, the day was very grey, and I thought it was going to be raining and things like that.
空がグレー色だったから雨が降ってくるんじゃないかと思ってました。
But once I got to Osaka, the sun came out.
でも大阪着くなり、はい、お日様が差して。
It was hot.
暑くなって。
But it was beautiful to see the light of the sun.
お日様の光を見るのはとても良かったです。
And the blue sky.
青い空で。
And I thought about God making the blue sky.
神様が青い空を作ってるなと思ってました。
And I saw lots and lots of people in Osaka.
もうすごい数の人たちを見ました、大阪で。
And I wonder how many people know God.
そしてこのうち何人の人は神様のことを知ってるのかなと思いました。
So that's our continual challenge to try to reach as many people as possible.
そう、私たちのこの人たちに対して神様のことを伝えていくチャレンジが私たちのこれから続くことです。
Okay. Because today is the fourth Sunday of the month, today's message will be taken from Psalms and
今日は第4日曜なので詩編からメッセージします。
Next week we'll be continuing with Galatians.
また来週はガラテヤ人へ戻ります。
Okay.Let's turn now to Psalm 2, verses 7 to 9.
詩編の2章、7節から9節です。
I will proclaim the decree of the Lord, he said to me. You are my son. Today I have become your father.
私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。
Ask of me, and I will make the nations your inheritance, and the ends of the earth your possession.
私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。
You will rule them with an iron scepter. You will dash them to pieces like pottery.
あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。
The title of today's message is The Declaration of God's Kingdom, Part 3. The King is Enthroned.
今日のメッセージのタイトルは神の国の宣言そのパート3でキリストが王の座につくということです。
This psalm prophesizes the coming of God's kingdom to this earth.
皆さん、詩編は神の国がこの地球上に建てられることを予言しています。
This is a twofold prophecy.
これは二重の意味を持つ予言です。
Firstly, of God's spiritual kingdom, that is the church.
一つは神様の霊的な国、つまり教会が建てられるということです。
Secondly, of God's eternal kingdom, which will be established on earth when Christ returns.
もう一つはキリストが再臨され再び地上に帰ってこられ、そして地球上に作られる永遠の国のことを言っています。
In May, in the first part of this message on this psalm, we saw that the kingdoms of this earth are in rebellion to God's kingdom.
5月にメッセージした詩編2章の初めの部分で、人間が作る国は神の王国に対しいかに反抗的であるかを見ました。
Last month, in the second part of the message, we saw how God answered that rebellion and called people to repent and come to Him.
また、先月の第二部の中では、人々の反抗に対する神様の応答、そして人々に悔い改め、 神の国に服従するようにという神のお召しを見ました。
Today we are looking at the enthronement of the King of God's kingdom. That is, it prophesizes that Jesus will be made King of the earth.
今日の御言葉は神の国の王の座ということで、イエス様が地上の王となるという予言の内容です。
So let's now examine these verses in more detail.
それではここをもっと詳しく見ていきます。
Firstly, we want to look at the nature of the king.
最初に私たちは王キリストの性質を見ていきます。
Verse 7, I will proclaim the decree of the Lord, he said to me. You are my son, today I have become your father.
7節に私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。とあります。
The Bible is alive.
聖書は生きています。
The more we read it, the more we gain understanding from it.
私たちがもっと聖書を読んでいったら、より多くのことを理解することができます。
Sometimes God teaches us something different in the same verses than he did the last time we read those verses.
同じ箇所を読んでも、神様は前にそこから教えられたこととは違うことを教えられたりもします。
I preached on these three verses before a few years ago when I was invited to speak at a Foursquare church.
私は 2,3 年前に今日のメッセージと同じ箇所をフォースクエアチャーチでメッセージしました。
What God gave me last time is very different to what he has given me this time.
その時に神様が私に与えられた内容は今日の話す内容とはかなり違います。
The phrase You are my son, today I have become your father was often used by an emperor when he made someone a king over a region of the empire.
7節にあるあなたは私の子、今日私があなたを産んだというフレーズは、その昔皇帝が大帝国の領土の一部を誰かに治めさせるときによく使われたものです。
Remember, in those days it was difficult to control a large empire, so an emperor would normally appoint kings in place of each region.
そのような時代には大帝国を統治するのは大変困難で、皇帝は地方ごとに王を置いたのです。
These kings would be someone who isloyal to the emperor and also someone who had a connection to the region where they were placed.
大概その王たちは皇帝に忠誠心を持ち、それぞれの地方につながりを持つ者たちでした。
In the same way, God will establish Jesus as King of the earth.
皆さん、これと同じように神様は地球上の王としてキリストを任命されるのです。
Jesus is both fully God and fully human, so he is able to relate to both us and God.
キリストは完全に神であり、完全に人間でもあることから、私たち人間と神様の両方につながりを持つことができるのです。
Philippians 2 verses 5 to 11.
ピリピ人への手紙。新約ピリピ人への手紙2章5節から11節。2章5節から11節。
Your attitude should be the same as that of Christ Jesus.
互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。
Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped.
キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず。
But made himself nothing. taking the very nature of a servant and being made in human likeness.
かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ。
And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross.
人間の姿で現れ、へりくだって、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。
Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name.
このため、神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。
That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth.
こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき。
And every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father.
すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。
Firstly, Jesus is fully God.
王であるキリストの性質その1キリストは完全な神である
In the second part of verse 7 it says You are my son
7節にあなたは私の子とあります
In this verse God calls Jesus his son
この7節で神様はキリストを私の子と呼んでいます
In the New Testament, Jesus refers to God as his Father on many occasions.
新約聖書の中で、キリストは何度も神様を自分の父であると言われています。
Let's examine the reaction of the Jews on one of those occasions.
では、それに対してユダヤ人がどのように反応したのか、一つの場面から見てみましょう。
John 5 verses 17 to 18.
ヨハネ五節十七節ヨハネ五章十七節十八節ヨハネ五章十七節十八節
Jesus said to them.My Father is always at his work to this very day, and I too am working.
イエスはお答えになった。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。
For this reason, the Jews tried all the harder to kill him, not only because he was breaking the Sabbath,But he was even calling God his own father, making himself equal with God.
このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。イエスが安息日を破るだけでなく、神をご自分の父と呼んで、ご自身を神と等しいものとされたからである。
Jesus is fully God.
キリストは完全なる神です。
He has all of the same power as God.
神様の持たれる力と全く同じ力を持っておられます。
When we are his servants, acting in his name, then we have access to that power.
キリスト、私たちはイエス様に仕えるものとなり、イエス様の御名によって行動するとき、私たちはイエス様の持つ力につながるのです。
He can do all things.
イエス様にはすべてのことが可能なのです。
Place your faith in him.
信仰を持ちましょう。
Whatever you are going through right now, have faith. He has power over your situation.
今あなたがどんな状況にあっても信仰を持つのです。
Amen.
イエス様はその状況を克服する力を持っているのですから。アーメン。
Secondly, Jesus is fully man.
おキリストの性質その2おキリストは完全な人間である。
The third part of verse 7 says, Today I have become your father.
7節に今日私があなたを産んだとあります。
The Hebrew word for I have become your father is your lad.
ヘブル語では私があなたを産んだを your lad と言います。
It can also be used to describe the action of a midwife to deliver a baby into the world.
この言葉は助産婦が赤ん坊をこの世に分娩させる行動を説明するのにも使われます。
I think the rendering of this word in the King James Version as this day I have begotten thee is a better rendering.
私はキング・ジェームスバージョンの聖書に書かれているこの日私はあなたの父親となったという表現の方が良いのではないかと思います。
God brought Jesus into this world as a human being so Jesus can understand everything we go through as humans.
神様はキリストを人間としてこの世に送られ、私たちがこの世で経験するすべてのことを理解できるようにされたのです。
Hebrews chapter 4 verse 15
ヘブル人への手紙4章15節。ヘブル人への手紙4章15節。
For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just as we are, yet was without sin.
私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。
Jesus knows what you are going through right now.
イエス様は今あなたがどんな状況でどういう試練にいるのかご存知です。
He has been tempted in every way.
イエス様もまた試練に遭われたのです。
He can show you the way out of whatever you are facing.
あなたがどんなことにぶつかってもイエス様が乗り越える道を示してくださいます。
Just place your trust in him.
ただ、イエス様を信頼するのです。
Amen.
Amen.
Okay. The second thing I want to look at today is God's charge to the king.
二つ目に皆さんと一緒に見ていきたいのは、神様が王キリストに与える訓示です。
Verse 8.Ask of me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession.
8節に私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与えるとあります。
In Australia, at a graduation ceremony, normally the graduates are given a charge.
オーストラリアでは卒業式で大概卒業生に向かって訓示が与えられます。
That is a short piece of advice on how to do well in the world.
これは社会に出て生きていく上での短いアドバイスです。
Verse 8 is God's charge to the king.
この8節の内容は神様から王キリストへの訓示なのです。
There are three things we can learn from it.
この中から3つのことを私たちは学ぶことができます。
Firstly, ask God for it.
その1つ目、神様に求める。
The first part of verse 8 says, ask of me. 8
節に、私に求めよとあります。
Sometimes it's so simple we don't get it because we don't ask for it.
時々私たちは求めないがゆえに得られないことが多くあるのです。とても単純なのです。
We need to be bold to ask.
もっと大胆に求めるべきなのです。
John 16 verse 24.
ヨハネ16章24節。ヨハネ16章24 24節。
Until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete.
あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。
Sometimes even we've asked God for something, but there's somebody else we have to go and ask something of.
時には私たちは神様に求めたかもしれませんが、自分たちが出かけて行って誰かにお願いするという行動に信仰を持たなかったかもしれません。
Maybe we're afraid to ask that person.
お願いする相手に恐れを感じたのかもしれません。
They might have authority.
お願いする相手の権威に対してかもしれません。
We might be afraid they'll laugh at us.
相手に笑われることの恐れかもしれません。
As this church grows, we will get to the stage when we'll need to hire a bigger venue to.
この教会が大きくなったら、もっと大きな場所が必要になります。
Definitely we're going to pray about that. But at some point we might come to a point where we have to go and ask somebody who might be a bit scary.
当然私たちは神様に教会の場所を求めますが、ある時点で権威を持つ誰かにそこを使えるかどうか尋ねなければならないかもしれません。
That is the point where we have to put our faith into action.
実はその時こそ信仰を持って行動する時になります。
I remember when Carey Baptist, our church in Australia, were trying to get land for the school they wanted to build.
オーストラリアの私たちの教会、ケアリーバプティスト教会が土地を買って学校を建てようとしていた時の話です。
God gave them the land, but many government authorities tried to block them from building the school on the land.
神様は教会に土地を与えられたのですが、たくさんの政府の権力者たちがその土地に学校を建てることを阻止しようとしました。
Eventually, the pastor managed to get an appointment with the Minister of Planning and Infrastructure.
けれども、最終的に牧師が州政府の建設大臣と会う予約が取れたのです。
So then the pastor asked the Minister of Planning and Infrastructure for help.And finally, they could build the school.
牧師は大臣に助けてもらえるよう求め、ついに学校が建ったのです。
That's an example of how we put our, have to put our faith into action.
これが信仰を持って実行するという一つの例です。
Sometimes when we want something desperately,First, we have to ask God prayer about it, but then we might need to be bold to ask somebody else. But have faith because God has given it to you if you've asked Him for it.
もし私たちが何かを必死になって神様に求めるなら、神様は与えられるのです。ですからどんなに権威を持つ人に対してでも大胆に求めましょう。
Amen.
Amen.
The second thing we can see in the charge is go to all the nations.
二つ目の神が与える訓示、世界へ出ていく。世界へ出て行きなさい。
The second part of verse 8 says, "And I will make the nations your inheritance."
八節に私は国々をあなたへの譲りとして与えとあります。
Jesus' last commandment was to go into the world and make disciples, that is, bring people into God's kingdom.
イエス様の最後の命令は、世界へ出て行き、イエス様の弟子にしなさいということ。つまり、人々を 神の国に入れなさいということでした。
Do we want to see more people in Japan come to Christ?
私たちはもっと多くの日本の人々がイエス様を受け入れていくのを目にしたいと思っているでしょうか。
Amen. Then pray for Japan. Have faith and put the faith into action.
もしそうなら、日本のために祈り、信仰を持ち、実行することです。
God wants all nations to join His kingdom.
神様はすべての国民が神の国に入る、つまり魂を救われることを願っておられます。
We must do all we can to strive to see the gospel go out to Japan.
日本に福音が広まるために、私たちができることはすべてやるべきなのです。
Even beyond that, we need to lift our vision higher and to see that whatever we are doing, we have to think globally. We can reach the world.
私たちは世界へ福音を伝えていけるのだというより高いビジョンを掲げる必要があります。
If we as a church are being obedient to God's will, then we will work towards first reaching Kyoto, then Kansai, then Japan, and then all over the world.
私たちの教会が神様の御心に真に従順であるなら、私たちは京都、そして関西、日本、世界へと福音を伝えるように働いていくでしょう。
Is that the church we are building?
そのような教会を私たちは建てていこうとしているでしょうか。
If it's not, we need to change our priorities because that is what God desires of His church.
もしそうでないなら、私たちは優先順位を変えなければなりません。なぜなら、神様が教会に望まれることは福音を述べ伝えることなのです。
Amen.
Amen.
The third thing in the charge is conquer the worldly.
神様の訓示その3、この世に打ち勝ちなさい。
The third part of verse 8 says, "The ends of the earth, your possession."
8節に、地をその果て果てまであなたの所有として与えるとあります。
When Jesus returns, the whole world will be under His rule.
皆さん、イエス様がこの地上に戻って来られるとき、世界中がイエス様によって統治されるのです。
In this present age, we as His people can bring things under His rule by being lights that shine out in the darkness of this world.
今は暗いこの世の中で、あらゆることをイエス様のもとに持っていくこと、輝く光として持っていくことです。
Matthew 5, verse 14.
マタイ5章14節。マタイ5章14節。
You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden.
あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。
We need to be God's change agents.
私たちは神様のための変革の使者であるべきです。
When we see bad things in the world, we need to speak out.
世の中の悪いことを見たら意見を述べるべきです。
We need to take action.
行動に移すのです。
As His people, we should be working to make things better, more like how they should be in God's kingdom.
キリストを信じる私たちは、物事が神の国の基準により近づいていけるよう働いていくべきなのです。
His people should go to the ends of the earth and proclaim His way.
キリストを信じる者は、この世の果てにまで出かけていって、神の道を示すべきなのです。
Let's stand up and be counted.
堂々と意見を述べていきましょう。
Let's make our lights shine out brightly for all to see.
私たちの光が 人々に明るく見えるようにしていきましょう。
Amen. Thirdly, I want to talk about the rule of the king.
最後の3番目、キリストの支配について。
Verse 9. You will rule them with an iron scepter. You will dash them to pieces like pottery.
9節に、あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にするとあります。
What will Christ's rule on this earth be like?
この地上でのキリストの支配とはどんな感じなのでしょう。
What can we learn from it?
そのことから私たちは何を学ぶのでしょう。
From verse 9 we can learn two things about Christ's rule.
9節の中からキリストの支配、キリストの統治について2つのことを学べます。
Firstly, it is of great strength.
その一つ目、キリストの支配は偉大な力を持つ。
The second part of verse 9 says an iron scepter.
9節に鉄の杖とありました。
Notice that it says an iron scepter. That is a strong one.
注意してみてください。鉄の杖です。それは強いのです。
It does not say a gold scepter or a jewel encrusted scepter.
黄金の杖や宝石が散りばめられた杖ではないのです。
Jesus is not about being flashy and making impressive displays of wealth.
イエス様は派手ではなく、富をひけらかして人を圧倒するような方ではないのです。
He is about true, holy and righteous power and strength.
イエス様とは真実であり、清い方、正義の方、そして力を持ち、強さを持つ方です。
Sometimes today you see churches that are very flashy. They have impressive building, fancy equipment, and a huge worship team.
今日、教会の中にはとても派手で圧倒されるような建物を持ち、贅沢な機械器具を持ち、スケールの大きな賛美のチームを持つものもあります。
They like to show how great they are, but the message they speak is so weak.
それらの教会は自分たちがいかに偉大であるかを示しますが、そのメッセージはとても弱いものです。
On the other hand, some of the strongest gospel preaching that I've heard has been in simple churches with no flashiness.
一方で私がこれまでに聞いたいくつかの最も素晴らしい福音のメッセージは、派手さのない質素な教会からのものです。
That's why I think Jesus has an iron scepter. Iron is not fancy, but it's strong.
ですから私はイエス様の持たれているのは鉄の杖であると思うのです。鉄は派手ではありませんが強いのです。
We need to be building a church that is strong, not flashy.
私たちは派手な教会ではなく強い教会でなければなりません。
Amen.
Amen.
Secondly, we can look about the rule of the king is it's holy.
イエス様の支配その2、それは清いものである。
The third part of verse 9 says you will dash them to pieces like pottery.
9節に、あなたは彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にするとあります。
God is a holy God.
神様は清いのです。
He cannot tolerate sinfulness. That's why he'll utterly destroy those who don't repent.
神様は罪深いことに対しては寛容ではないのです。ですから、悔い改めないものを完全に破壊してしまわれるのです。
Holiness means to be separated from the world and its sinful desires.
清いという意味は、この世的なこと、そして罪深い計りごとから離れるということです。
As God's people, we are called to be holy.
神様の民である私たちは、清いものでなければなりません。
Ephesians chapter 5, verses 3 to 5.
エペソへの手紙、五章。3節から5節。エペソへの手紙5章3節から5節。
But among you there must not be even a hint of sexual immorality or any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's holy people.
あなた方の間では聖なるものにふさわしく、みだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。
Nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving.
卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。それよりも感謝を表しなさい。
For of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a man is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God.
すべてみだらなもの、汚れたもの、また貪欲なもの、つまり偶像礼拝者は、キリストと神との国を受け継ぐことはできません。このことをよくわきまえなさい。
Brothers and sisters, wake up!
兄弟姉妹の皆さん、目を覚ましてください。
We are God's holy people.
私たちは神にあって聖なるものなのですよ。
We need to be seeking holiness and putting to death our sinful nature.
清さを求めて罪深い性質を殺すのです。
If we want to be serious about reaching others, first we have to make sure we ourselves are right with God.
他人の魂を救うことに真剣でありたいのなら、まず第一に自分自身が神様の前に正しくあることが必要です。
Let's take up our crosses daily and live for God.
日々自分の十字架を追い、神様のために生きるように努めましょう。
Amen.
Amen.